師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
連休の中にあって、いつもと違う、そういう時間の過ごし方をされている方もあるのではないでしょうか。それぞれの歩みが守られ、祝福されるようにと心から願っています。今日の箇所に、神様があなたは何を願うのか、願えというふうに語りかけられています。私たちが何を求めるかということが、私たちの生き方や価値観を明らかにするものでしょう。子供の頃にアラジンの魔法のランプでしょうか、三つ願い事が叶うと言ったとき、何を願うか、そんなことを友達とやり取りをしたことを覚えています。子供ながらに出した究極の答えは、一つ目の願い、このランプが何個でも手に入るようにしてほしい。二つ目の願い、そのランプの願い事が何度でも聞かれるランプにしてほしい。そして三つ目は、何でも思う通りに生きられるようにしてほしい。ですから、ドラえもんのポケットの中で何を一番願いますかというふうに言われれば、当然、道具ではなくドラえもんのポケットそのものが欲しいという答えになります。一粒で二度おいしいと言ったのは、グリコのキャラメルのコマーシャルだったそうです。私たちはおそらく、一つのものを手に入れたら多くの素晴らしい良いものがごっそり手に入る、そういうことを求めているのではないでしょうか。何を願うのかと言われたとき、欲しいものと必要なものとのせめぎ合いが起こってくることです。私たちが欲するもの、目の前に現実に必要なもの。例えば、中学生がスマホが欲しいというふうに言ったときに、それは欲しいものでしょと親は考えます。しかし子供は欲しいというだけでは手に入らないことがわかりますので、いや、それは必要なんだと力説するでしょう。これがあればこういうふうに調べ物もできるし、勉強にもなるんだよとか、お友達がみんな持っていて、これを持っていないとコミュニケーションが取れなくて仲間外れになってしまうんだよとか、だからこれは必要なんだ。欲しいものなのか必要なものなのか。そして一番最後に、おそらく話し合いの結果たどり着くのは、ふさわしい取り扱いということであろうと思います。それは確かに、年を重ねて二十歳にもなれば自分の責任でそれを持つことにもなるでしょう。そう思うと、じゃあ今この中学の時にダメと言っているのではない。ふさわしい扱いはどういうものだろうか。今我慢して高校生になったら、それもまた一つの決断でしょう。こういう機能は制限をしてよく見ながら、それもまた一つの取り扱いでしょう。ただ単に欲しいのか必要なのかというだけではなくて、ふさわしい扱いはどういうものだろうか。今日の箇所に、実はソロモンは何を願うのかと言われたとき、彼が必要としている目の前の小さな事柄だけでもなく、欲しいと願っている彼自身の野望のためでもなく、実は神様が導かれている中で最もふさわしいことを願ったと記されているんです。私たちの願いや思い、神様への求めが、今これが必要なんですという目の前に切羽詰まったその必要だけにとらわれず、私はこうしたいんですという欲望にもまたとらわれず、ふさわしいものを求める、そういう意味でありたいと願うんです。今日の箇所、少しずつ読んでいきましょう。 ソロモンという人物が出てきます。彼は父ダビデの掟に歩んでいたと書かれています。ダビデはイスラエルの王です。サウル初代の王。その次を継いだのがダビデという王。そしてダビデの王位を継承したのがソロモンでした。と言ってもそれはすんなり言ったのではありません。父ダビデに子供がたくさんいましたが、アドニアという人物が一番年長者で、彼こそが自分が王になるのだと自負していました。そして周りの自分を味方してくれる人をみんな集めて、私こそがイスラエルの王だという宣言をしたわけです。しかし父ダビデの意向はソロモンが王になる神様の約束に基づいてということでした。ですので預言者ナタンをはじめ家族、仲間たちをみんなまた別に呼び集めまして、王様の使いがソロモンを王に宣言していきます。そういうふうにしてソロモンは王として立てられていきました。そうしますと、ここに自分で自ら王位を宣言したアドニアという人物がいますので、本当の王であるソロモンは、通常の考え方だと、この人物を真っ先に処罰し、殺してしまうということになるわけです。彼と彼につく者たちを皆処分する。しかし、ソロモンは、そのように武力で真っ先に相手を潰そうということは考えませんでした。それぞれ自分のところに戻りなさい。そして決められた範囲の中で決められた歩みをしなさい。その分においては私はあなたの罪は問わないと言ったんです。が、ひとたびもしあなたが背いて歯向かって立ち向かってくるなら、定められた領域を踏み越えるならば、あなたの命はそのままでは終われない。そういう態度で周りの者たちと彼は関わってきました。そして三章の初めに書かれていたのは、エジプトとの友好関係です。イスラエル、ユダヤの国にとって、片側は地中海に面していますので、そちらからの脅威はあまり心配がありません。そして、北や東に向かって勢力を伸ばしていきたいと願うときに、一番いつも脅威であったのが、南からの、この敵の勢力だったわけです。その南のエジプトとパロの娘を妻にめとることをして友好関係を結んでおくことによって南からの脅威を抑え、あわよくば東へ、あわよくば北へと勢力を伸ばしていこう。そういう意味でソロモンは非常に策略家でもありました。そんな彼が父ダビデの掟に歩み、高きところで生贄を捧げている様子が出てきます。ギブオンというその場所です。その時まだエルサレムに宮があったわけではありませんでした。それぞれの町々村々に高きところと言われる生贄を捧げるための場所が設けられていました。あるところは小さなものでしたけれども、あるところはみんなが集まってきてそれをするところでした。ギブオンというのはまさに人々が多く集まってきて生贄を捧げる、そういう場所でした。ソロモン王も自らの生贄をたくさん持ち、そこにわざわざ出かけていき、そこで神の前に生贄を捧げた。一千頭。それは文字通り一千頭で999でもなく1001でもなくというよりは、多く、人々とは比べ物にならないほど多く圧倒的な量でという意味です。ソロモンはすでに富んでもいましたし、神の前に熱心な姿も示していました。そして周りとも友好関係を築き、その王位は順調なように見えました。そういう中で神が現れ、そしてこう問いかけていったのです。五節。あなたに何を与えようか願え。あなたに何を与えようか願え。私たちは神様をどういうお方と考えているでしょうか。ある人にとって神様は願いを伝える、祈りをかける対象と考えます。その置かれた像に向かって、 手足を動かして働くことはないのだけれども、それでも私の祈り願いをそこに向けなければ、私がいても立ってもいられない、そういう存在として、神のことを考えているでしょう。ある人は、神というのは私たちに正しいことを教える、戒める、そういう存在だと考えます。良い歩みとはこういうものだ、こうしなさい。悪い歩みとはこういうものだ、こうしてはならない。そのことは合わせて、もし私がそういうことをしなければ、きちんと歩まなければ罰を与えるという神です。しかしこの箇所に何を願うのかと問いかける神様の姿は、私たちが多くの場合考える一方的に願いを伝えたり、あるいは一方的に私の歩みを教え戒めたりする神ではなく、私たちと心を通わせてやりとりを導かれる、そういう存在のありようを示すでしょう。何を願うのか問いかけ、その中で導く神様。一方的に私たちが願うのではなく、願ったことを聞いて手足を動かされ御業を行われる神であり、一方的に命じて私たちを定め戒め罰するだけでなく、実際にその歩みができるようにと手取り足取り導いて助けてくださる神であり、私たちと一方通行ではなく、お互いに心を通わせる中で共に歩んでくださる神様です。その神様がソロモンに対して何を願うのか、ソロモンはこう答えました。私が欲しいのは、いえ、ソロモンの一言目は私が欲しいのはではありませんでした。ソロモンが言ったのは、あなたは、神様はと言ったんです。あなたは、あなたのしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。今までのことです。ソロモンは自分が何を願うのかと聞かれたときに、神様が今まで何をしてきたのかを振り返ります。あなたは父ダビデに大いなる恵みを施してくださいました。それは、ダビデが正義と真実と誠実を持って歩み続けたからです。ダビデと父なる神は、心を通わせて、そのやりとりの中で大いなる恵みを持って生かされてきた。勇敢な少年だったダビデ、ゴリアテを打ち倒した時に神の助けをいただき、その位についていこうとするダビデを妬みでサウロが狙う時、神の立てられた器に誠実に逆らわずに歩み続けたダビデの姿があり、過ちを犯しその罪を指摘され、悔いて神の前にひしがれたダビデの姿があり、そういう中で大いなる恵みを施されて今まで歩んできて、その結果、恵みの中にこの王座につく子供をお与えになった。あなたは私をダビデの代わっての王とされた。そのように今に至る私の歩みを振り返る。そして私は今このおびただしい神の民の中にいます。あなたが選び導こうとする神の民、あのエジプトから救い出し約束の地に導き入れ、今王国としてこう栄え始めているイスラエルの民の中に私は王として置かれるようになりました。誰がこの民を、おびただしいこの民を、難しいこの民を裁くことができるでしょう、導くことができるでしょう。私は出入りする術を知らない小さな子供だ。もちろんこの時ソロモンはもう40にもなっていたと言われますので、決して小さな子供ではありません。道理をわきまえています。友好関係を結び、敵をきちんと収め、知恵ある歩みを持って歩んでいました。でも彼は自らを小さな子供になぞらえます。そしてどのようにしてこれをすることができるだろうか。今まで私に与えられてきた歩みを 振り返り、ここに託されている歩みを思う中で、私にはこの民のために善悪を判断し、民を裁く知恵が必要だ。それを願ったわけです。少し言葉を言い換えますと、11節のところに、正しい訴えを聞き分ける判断力を求めた。12節。知恵の心と判断する心。状況をよく見て、人々に助言を与え、民の歩みが神の御心にかなうように導いていく、その知恵です。そしてその願いは、十節の始め、何と書かれているでしょう。その願い事は、主の御心に、かなったと書かれている。かなったです。このかなったというのは、神様の御心がまっすぐな一直線で表されるとすれば、それにぴったりと沿ったものであったという意味です。ふさわしいというのは、この一つのところに寄り添ってぴったりとあったという意味なんです。神様がダビデをして、大いなる恵みを持って私を王にした。神様の民を導くように私を託しておられる。その神様の導きのストーリーの中で私が今願うことがふさわしいものであった。私たちが願うことが私の今の現実の必要。私がこうしたい、ああしたいと願う野望、欲望。いや、それよりむしろ神様が私を今までこのように導いてくださり、様々な歩みを経て今ここにいるときに、そしてこの私になおもこの素晴らしい歩みを導こうとされているときに、このストーリーの中で、このストーリーに沿うようにふさわしい私の必要は何なのだろうか。そのことを私たちは問われ、神の前に求めるものでありたいと願う。そのために、一つは、神様のことをよく知りたいと思います。神様が私たちに何を願い、何を託そうとしておられるのか、神様は毎日の私の歩みをどのようにご覧になっているのか、そのことをよく知りたいと願います。聖書を読むことによって、メッセージを聞くことによって、新しく教会に来られた方に入門クラスを開く予定があります。ぜひその中で学びをしてはいかがでしょうか。聖書全体を通して神様は私たちに何を語りかけているのかをご一緒に学ぶクラスです。神様は私に何を願い、私をどう生かしているのだろうか。二つ目は、私たちは自分自身を知るものでありたいと思うんです。私が今まで神様を知らなかった時の知ってからの歩みを含めてどのように導かれてここまで来たのでしょうか。与えられた良いものをしてしまった過ち、そのことを神様はどのようにして私たちの今として導いてくださったのでしょう。そして今私たちはどのようなことを託されて歩んでいるのでしょう。5年後、10年後、どのように導かれるために今の時を歩んでいるのでしょう。いつだってあなたのためにと言ったとき、あなたにとってそのあなたという目の前の関わる大切な人は誰でしょう。誰の間に置かれ、どのような関わりを求められて今生きているのでしょう。私たちは自分に与えられている歩みというものをよく知りたいと思う。神様を知り、自分自身を知る中に、三つ目、神様への信頼を深めていただきたい。神様にふさわしいものを願っていただきたい。神様が導かれているところに、私が立たされていることを思ったとき、その中での本当の必要を、神様に求めるものでありたいと思います。求めるということは信頼が必要です。求めるということは従いますという従順な思いが必要です。求めるということは、敬意を抱いて恐れを持って神を見上げるということが必要です。 求めるということは、私たちが自分自身を振り返って、減り下って、悔い改めておののくことが必要。そういう歩みの中、神様との関係を深めていただきたい。結局のところ、ソロモンは何を願った？確かに知恵を求めて知恵をいただいた。でも、ソロモンが最も大切なものとして、この時に手に入れているのは、神様とこういうことをやりとりしながら歩める関係ですね。この神と共に生きる道を見出していることが、私たちの歩みを大きく大きく変えていくものです。お一人お一人が神様のあなたに願っておられる、備えておられる歩みの中で、日々にふさわしいものを与えられ、備えられながら、感謝を持って、喜びを持って、歩むことができるようにと願っています。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。